ラジオ食堂坂谷でございますが、今月もですね、2026年6月を振り返るということで、いつものこちらの方に来ていただきました。
はい、いつもと言いながらだいぶ久しぶりです。北谷です。
そうだね。全然いつもではないけどね。はい。カレーに大忙しの北谷さんですけども。
はい。
そういや、北谷さんね、今年結局アニメ界できんかったね。
あー、そうね。
単に僕が、
うん。
漫画界で力尽きたっていう、それだけの理由やねんけど。
いや、で、言うて、俺もさ、なかなか新しいの仕入れれてなくってさ、うん、っていうのは、長女が受験生になってしまいましてね。
ああ、なるほどね。
中3で、最近やっと勉強するようになって、アニメをほとんど見なくなってしまいまして。
それでだいぶ見なくなってしま
った。だいぶ、そう、見なくなってしまった。同時に。そうそうそうそうそう。
そういうこともあるんだね。
もう言うて、呪術廻戦の最新シーズンぐらいしか見ませんでした。
ああ、全員直哉がめちゃめちゃインターネットで。ああ、そう、
いじられ
て。おもちゃになってるあれ。
おもちゃになってるあれですね。そうですね。
ああ、そっかそっかそっ。私もね、うん、最近、はじめの一歩っていう、とても面白いアニメを発見しまして。
おぉ。
はじめの一歩って面白いっすね。
アニメでも面白いの？俺、一回も見てなくって。
ああ、いや、ようできてると思う。
ようできてるんや。
制作がマッドハウスなんで。
ああ、なるほど。
まあ、古いアニメなんで、うん、まあ、今のね、
うんうんうんうん、
作画と比べりゃ、全然、比べ物にならないんだけど、うん、まあにしてもようできてるよね。あんなのを毎週やってて、で、
うん、
100話近くあってって、あれすごいなと思って。
なるほどね。さすが、アットハウス。
そう、うん。最近はさ、もう10話、20話ぐらいで、そこにリソース全部突っ込んで、うん、めちゃめちゃクオリティ高いもの作りましょうっていうパターンと、うんうん、100話も200話もあるから、クオリティはまあ多少でいいでしょって、うん、ワンピースみたいな。
ワンピース的なね、やつね。はい。
それが、来年2つあると思う。はいはいねんけど、
はいはいはいはい。
まあ放送形態からすると初めの一歩もその後者のワンピースがだと思うんだけど、いやーようできてんなって思って。
おーへえ、
うん。もしよければって今さらね初めの一歩進める間抜けな話ではないとは思うんですけども。
まあ、あでもまああったら見てみよう。やっぱあれなんかね森川ジョージ先生がだいぶ突っ込んでんのかね。
いやーどうやろうね分からへんねあれは。
それかもう原作リスペクトなそのスタッフが集まって、
うん、
っていう形なのかな。
かな。Dアニメストアとかで、
うんうんうん、
基本的には全部あるんで、もし見るんであれば、
うん、
テレビスペシャルがすごいよくできてるんで、
はいはいはいはい、
まあそれ
で
言うといいんじゃないかなと思いますね。
なるほど。スペシャル。
うん。うん、まあ特に木村真柴さん。
ああはいはいはいはいはいはい。ドラゴンフィッシュブローのやつやな。うん、
とかめちゃめちゃよくできてって。
へえ。
うん。今更言うことじゃないけど。いやちょっと久しぶりに結末知ってんのに手に汗握りましたよ。
結
末知ってんの。
いや まさかの坂谷さんからの初めの一歩押しっていうね。
いや初めの一歩は面白いね。
いや面白いよ。面白いですよ。今、父として進まへんじゃないですか。リカルド・マルチネス戦やってるからさ。やってる間に最初の方の頃の忘れて、ちょっと前に一から読み直したんやけど。
ああ、そうなんだ。
タイミング的に。
ちゃんと追っかけてて偉いね、北谷さん。
そう、追っかけてる作品の一つで。
僕はもう10年ぐらい追っかけてないんで、もう何が何やだって感じです。
いや、一時離れててんけどね。一歩がだからやっぱ一旦引退してからやっぱり離れてしまったんだけど。そういえばどうなってんねやろうっていうので、うん、見直してからでもやっぱり面白いなって感じです
。ああ、
そうそうそう。
一歩未だに引退してんねや。
引退しております。はい。いつでもできんちゃうんっていうような体の仕上がりやねんけどな。
うん、そうやね。森川ジョージ本人が一歩と宮田をいつ試合させるか迷ってるうちに一歩が引退しちゃったって、うん、お前殺すぞ。
ただ含みは残してるから。
何他人事みたいに抜かしとんじゃん。本当は。まあお前やったんちゃうんか。
お前な、風呂敷を広げるだけ広げて。
お前のさじ加減やお前そんなもんって。まあまあはいという感じで、はい、来年アニメ回数かどうかは知りません。
あはい、はい、
ということでですね今月も多様なニュースたくさんございますんで北谷さんと紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大好きランキングのコーナーです、はい、うん、ラジオ食堂で大変お世話になっておりましたラインリサーチさんがね、はい、最近更新頻度をめちゃめちゃ下げちゃいまして、めちゃめちゃ困ってるんですよね。
はい、なるほど。そっか。
ねえ、ラジオ食堂からラインリサーチに依頼しようかなって思うレベルで、最近全然ブログ更新してくれないんで大丈夫かなって思ってますが、はい。はい、今回はみんなのランキングっていうサイトさんの人気投票1位から35位ファミレスチェーンランキングおすすめのファミリーレストランはという記事になっておるんですが、
おい、
これは意外で、1位がですね、まあサイゼリアでございまして、はい、まあこれはまあまあだろうなというか、この記事開く前に1位サイゼリアなと思ってたんですけども、
はいはいはい、
2位がびっくりドンキっていう形で、
そうやね、
店がないやろびっくりドンキって
まあやっぱり地方の郊外っていうイメージやもんね。
ないねんびっくりドンキがね。
関東ってどうなん？
そこそこあるけどね、サイゼとかガストみたいな、
うんうんうんうん、
店舗展開じゃないわよそら。
そうやね、
点々とあるっていう感じよね、うん、バーガーキングぐらいな感じやね。
あー、うん、そうやな、イメージ的にはね、そんな感じだよね。
全然ないというか、うん、で、あったらあったでめちゃめちゃ混んでるのよね、うん、ビッグドンキ。
そうなんです、混んでるんです、はい、
僕の行動範囲だったら池袋のビッグドンキが一番行きやすい。
あ、混んでそう、混んでそう、
めちゃめちゃ混んでる入れたこと一回もないあそこ、
うん、
なんですが、これが2位と、
はい、
ちょっと意外だったんですよね、うん、大体
ね、意外よね、
大体ね、うん、あのサイゼリアもね、ビッグドンキもね、うん、ファミレスちゃうんですよ、
うん、そうなんですよ ね、ファミレスっていうやつがやっとランキングインしてるんですよね、この
ファミレスって、うん、サイゼリアはねカフェレストなんですからね、
う
ん、ま
あ、あ
とイタリア料理を、うん、あのメインにしてますんで、あれファミレスかっていう話で、サイゼリアファミレスにしていいんやったら、うん、くた寿司もはま寿司もファミレスってことになってばええんか。
いやー、そうなんですよね。で、びっくりドンキーはびっくりドンキーで専門店じゃないですかって。
専門店じゃファミレスじゃないでしょうあなたって
そうなんよね。
なるほど。で、うん、3位がココスでしょ。
そう、ようやっとファミレスがね、出てくるんですけど。
そうそう。それね、
最後。ココスかよ。
そう、ココスかって。最近ココス全然行ってへんからな。
うん、ほんまに。
だから全然わからへんねんけど。いや、この前もラジオ食堂で、こういうランキング企画して、うん、あの、好きな回転寿司チェーンって、うんうん、まあ、聞いたら、はいはい、スチローでしょ、くら寿司でしょって思ったら、
うんうんうん、1
位はま寿司とか出てきて
さ。え、あ、そうなんや。うん、でももう1位サイゼリアと同じくで、もう価格やな完全に。
うん、価格もそうやし、全商グループ強いなと思ってね。
強いな、ほんまやな。
うん、なんか僕ら結構全商グループ舐めてるとかあるからさ。それだけでもっていうとこがあんねんけど、世間ではすげえ評価されてるねって思う。
いや
ー、
そうなんやな。
ココス、うん、ココスにしてもね、はま寿司にしてもね。うんうんうん、まあ、はま寿司に関しては去年ぐらい初めて行ったら、
うんうんうん。
割かしうまいやんけって思ってんけど。
あれ、はま寿司に関して。ね、
北見さん、はま寿司行ったことあります？
ないんです、これが。
ないんか。うちのラジオ食堂では、おんちゃんさんがね、すごく。
おんちゃんがね。
はま寿司好きなんですけども。
好きやもんね。
いや、まあ、で、なんで好きかって言ったら、小餅ははま寿司一択って言って、たんで北井さんもてっきり行ってるもんだろうと思ってたんですが、
うちはねあんまり回転寿司行かへんのよ。
なるほどね。
チェーン店でメジャーなところでっていうと一番近くにあるからっていう理由でスシローに行くことが多かったんやけど、
ああ、まあ関西やし、
うん、アキンドスシローね、うん、うん。でも本当にたまにしか行かへんから、たまにしか行かへんにやったらもうちょっと価格帯上げていいかっていうことで、うちはメインは大気水産なんですよ。
どこ行ってまんな。
本当に頻度が低いね。ごちそうととしての位置づけで大気水産行こうかみたいな感じ。あ、
なるほどね。坂谷の実家がボーナス出るたびに近所のひょうたん寿司っていう寿司屋行ってたのと同じような感じやね。
ああ、まあそうやね。あのうちの奥さんの実家がまあ堺なんですよね。大阪の堺市。
ああ、はいはい。
大気水産のまあ一番旗艦店が堺のところにあるんですよね。
あ、そうなんや。
うん。市場併設やから。
うん。
店舗としてもでかいし、ネタもすげえ新鮮でいいものが揃ってるっていうのがあるから、なんか下手にそこ行ってしまうと他行かれへんみたいな感じになって。
ああ、なるほど、ね。
そうそうそうそう。まあだから行く頻度はめっちゃ少ないけど、まあ行くんやったらそこ行こうか、みたいな感じ。
なるほど、ね。
です。
で、4位がロイヤルホストっていう。
ロイヤルホスト、
うん。まあ、ロイヤルホストはね、安定だと思うんですけども。
う
ん、
そうやね。ザ・王道ファミリーレストランっていうのがやっと来たかみたいな 感じ。
そうだね。ココスってね、王道ファミレスかって言われると、なんか微妙に、いや、
そう。
いや、王道ファミリーですとではあんねんけどさ。
あんねんけど、なんかちょっと微妙っていう感覚があるよねっていう。
なんかスキヤとかのイメージがちらついてさ、うんうん、そんなでもないし、だいたいね、まだね、
うん、
スカイラークグループが出てきてないんですよね、これ。
そうやんね。
というわけで5位がガスト
です。というわけで、ガストって、ようやっと出てきたっていう。
意外、
意外よね。
俺1位ガストだと思ってたし、
まうん。そう、俺もそう思ったんやけど、うん。うん。
ね、ファミレスの王者といえば、うん、スカイダークグループのはずなのに、うん、5位ガスト。で、6位デニーズ。
デニーズ。ねうんまあ、
デニーズはセブン&アイホールディングスだよね。
ああ、そっかそっかそっかそっか。
全然行ってへんけどね。
で近くにないからな。
あ、近くにないか。まあ、あんまないよね、デニーズはね。
うん。
うん、自分は浅草にあるから、うん、まあ、行こうと思ったら行けるけど、あんま行かへんっていう感じやね。
うん。
7位がバーミヤン。スカイラークグループね。
バーミヤンもファミレスかっていう。
ほんまにな。なんか、僕の中で和食ファミレスまでは許すっていう。
あ、その気持ちはわかる。里とかな。
そうそうそう。
籠の屋とかな。
そうそう。謎の定義があんねんけど。
せやね。
で、うん、の8位がジョイフル。あ、このファミレスですね。
そうやね、ジョイフルはね。
まあ、
そう
近くにはございませんが、9位、炭焼きですわ、爽やか。はい、ファミレスじゃありません。
そんなありませんね。爽やか、ぶんねや。
なんだろうね。まあ、それこそ店がないやろってなんねんけど
な。
う
ん、ない、おぉ、ほんまにな。え、一番近くの爽やかって、坂谷さんのとこからと御殿場
になると思うよ、多分。
うん、やんな。
うん。あれとかもう地元民とか、たまったもんじゃない。
いや、もう、うん、ヘキヘキしてるやろうな、ほんま。なんか、うん。
で、10位がステーキガスト。
うん。
うん、まあ、これもちょっと専門店臭いなーっていう感じ。うん、だから、ファミリーレストランって何っていう感じにはな
っちゃう、ねうん。そうやんね。ファミリーレストランの定義から始めんとあかんやつや。
そう。ベスト10の半分ぐらいは、お前ファミレスか、
うん、
っていうような、ファミレスっていうのはココスとドイホとガスと、
うん、
デニーズ、ジョイフル。
ジョイフル。
あまあちょうど半分や。
うん、
なあ、ファミリーレストランとはって感じですけども。この話題、昔ラジオ食堂でやったな、北谷さんは、あれよね、うん、ファミレスといえばドイホ推しよね。
はい、ドイホ推しです。
ドイホ推し。
それは今も変わっておりません。
今も変わっておりません。
はい。
そうなんだよな。俺は、ドイホあんまり子供の頃行けなかったけど最近美味しさに目覚めたとこあるけどね、う
んうん、ごくたまにステーキ食べてるもんね
ああほんとドイホのステーキは、
うん、
ありとあらゆる選択肢の中で一番うまいまである、
うん、いや、うん、俺もそう思う
値段も含めてね、
うん、いやほんまにほんまに、まあ、肉の質もさることながら焼きの技術がねすごいよね、
うんそうなんだよな。専門店、まあ専門店ってステーキあんまないけど、
うんうん、
少なくともいきなりステーキとか、あんなレベルのステーキやったら全然叶わないし、
うん、
まあ俺結構個人店の、
うんうんうんうん、
あのステーキ屋今年そこそこ行ってるんやけど、
へえ、そうなんや。
今年の抱負は、今年はステーキいっぱい食べようっていう抱負があったんですが、うん、まあ最近はあんま
り。この年で肉を。
あんまり行ってないんで、偉そうにでかい声で言えないんですけれども、ロイホが結局一番うまいな。
わあ、そっか。すげえな。
いや、だから、1万とか2万とか対面はたいて、なんか、ウルフギャングとかさ、うん、あの辺のとこ行ったら、そんなドイホよりうまいもんは出てくるんちゃいますとは思うねんけど。
うん、まあ、それの半値やもんね。
うん。やけど、同価格帯、いわゆる大衆ステーキ店と言われたりすると思うんやけど、
うんうんうんうん、
その範疇で言うと、ドイホが一番うまいね。
まあ、そっか。
まあ、もうだいぶ高くなっちゃったけどね。ドイホのワンポンドステーキなので。
そやな。え、今6000円ぐらいか。
うん、ぐらいいっちゃう。う
ん、いやんな、そんなもんやな。
あの、ちょっとまあ4000円なんぼやったけどね。
うん、そうそうそうそうそう、そう。なかなか手がスッとは出にくくもなりましたけれど。
にくいね、うん。ちょっと話変わりますけど、
はいはい、
あの、北にさ、フレンドリーの思い出はないの？
フレンドリーの思い出なぁ。なきにしもあらず。
あんまなかったか、うん、そ
う。実家時代に近くにあった。
ドイホの方が行く頻度が
高かった。うん、ドイホの方が行く頻度の方が高かった。うん。それはそう。
今はセフィードさんがブチ切れそうなことを言ってますけど、うん、すいません、補足しておきますと、フレンドリーっていうのは関西のファミリーレストランチェーン店で、はいはい、 もう潰れてありません、フレンドリーは。
あ、そうなんや、もうなくなったんや。
もうないですよ。どこにも買ってもらえへんかったんやもんな。
ほんまや、全店閉店してるって。
僕は、フレンドリーが昔一番好きでしたよ、
うんうん。え、そうなんやね。
うん。フレンドリーかデニーズやって、だいたい行く、あ、僕らが10代の頃はね、行くファミレスはそうやって、デニーズよりフレンドリーの方が好きやったな。
なるほどな。うん、
まあ、ロイヤルホストは当時の坂谷家では選択肢にすら入らなかったんで分かんなかったんですけど。
サラダバイキングはあったなっていうの記憶は。
これは、ちょっと実際どうか分かんないですけど、うん、フレンドリーはドリンクバーの導入が早かったように思うんやわ。うん、ドリンクバーは一般的にガストが広めたって言われてるけどね。昔はガキやったからさ、
うん、
サラダバーとかドリンクバーとかが全ての条件を覆しちゃうところからさ、
うんうん、
飯の味よりサラダバーとかドリンクバーの方がガキは好きやから、
そうやね。そうやね。
あのね、あと、フレンドリーの方が、デニーズより若干安かったよね。
うん、ああ、うん、そうやね。安いイメージはあった。
やけん、昔僕はフレンドリー、まあ、というか、坂谷家はフレンドリー推しやったね。
うん、うん。
うん。こんな話ね、30代、40代の関西の人しかわかんないけどね。
わからへんな。せやな。
誰に向かってやってんねやって思うし。だいたい俺、もうフレンドリーのメニュー一つも覚えてへん。
覚えてへん。俺もサラダバイキングしか覚えてなくって。そう。昔だから、西湖の南堀江にあったんよ。
ああ、まあ、
道頓堀の川の近くにあって、うん、で、サラダバーで食いすぎて、腹壊したっていう記憶が、うん。
ああ、なるほど。ガキやな。
そうそう。
サラダバーとドリンクバーが好きすぎるで、そのことしか覚えてないガキの行動。
小学校の時にしか行ってなかったから。
そうでしたね。はい。ということで。うん、いや、もうファミリーレストランっていう業態自体がね、うん、なくないって言ったらなんだろうなと。
せやな、ランキングが物語っとるね。
大体、さっきもちょっと話題に出たけど、
はい、
もうあんまり子供ファミレス行きたがらへんやろ。
そうやな。そのより、だから専門店の方に行きたいっていう風になってしまってるよね。
めいっ子が行きたい店は、スシローとサイゼリアよ。
そっか。
子供が行きたがらんかったらファミレスなんて誰も行きたがらへんからね。
じゃあなあ、そうそう。うちで言うとびっくりドンキーやわ。
ああ、ほんと。ああ、じゃあもうファミリーレストランとはっていう話やな。
うん、まあね、そうやね。
次。これ今月すごい話題にはなったんですが、はい、内容がさっぱりわかんないんで、うん、紹介するだけだと思うんですけど、6月10日のネトラボさんの記事。うん、ミスド、モッチリンの箱、はい、転売続出で物議、びっくりです。マッキーだわ。1300円での出品もということで。ほんまか、うん、?2025 年に人気を博したミスドドーナツのメニュー、モッチュリンが復活販売が6月3日から開始ですね、うん、今月。で、はい、再び注目の的となっており、フリマサービス、まあメルカリとかでしょうね。
うんうんうん、
では、モッチュリンデザインのテイクアウトボックスなどが出品されて、いやー、嘘だと言ってほしい。
嘘だろっていう。箱だけやろ。
モッチュリンはもちっとした食感が特徴のドーナツ。2025年6月、去年ですね。初めて販売された際は、連日行列ができるほどの人気っぷりで、モッチュリンブームを巻き起こしました。うん、1年ぶりで復活販売となる今回は、店頭販売だけではなく、事前予約制も採用されました。すごいね。
すごいな。
ミスド、業績悪いのにな。ヒット商品出てよかったな。
うん、まあまあね。
モッチュリンは事前ネット予約時に数千分待ちになる、など注目を集め、はい、店舗では売り切れ続出。ということです。で、フリマサービスで出品されているのは、モッチュリンのキャラクターが描いたテイクアウトボックスだったので、記事執筆時点では300円から1300円での価格の出品されており、すでに売り切れているものも確認されています。売れとんのかい。まあ、6月、
うん、
今月話題になったのは、いつも全然行列もできていないミスタードーナツに、謎の行列っていう形で、皆さん話題にはしてたと思うんですけども、
はい。
箱まで売れてるというね。
いや、すごいね。で、またタイムリーなんやけどさ、
うん、
今日ちょっと用事があって大阪市内に出て、うん、で、まあ、帰りにうちの最寄り駅奈良県なんですけど、
うん、
降り立ったらあの駅前のロータリーにミスタードーナツがあるんですよね、
うん、
で俺モッチュリンの存在はこれ見るまで知らんかったんやけど、
マジか、
マジで全然行けへんから、
うん、
やねんけど今日降り立ってミスタードーナツの前を見たらね、行列がえぐかったんですよ。
ああ、まあそうだろうね。
これがモッチュリン行列かってなった。
初めて見ました。
初めて見た。
なるほどね。 っていうことは、北谷さんもっちゅうに食ったことありますか、うん、って聞こうと思ってたんですけど。
いや、ないんです。はい、ないんです。はい。
それも意味をなさないな。
うちの嫁さんは食べましたって言ってました。
ああ、本当。なんつった
。買いに行ったわけではなく、差し入れというか、で、ご商売に預かったって言ってたけど。まあ、そんな言うほどのもんでもないって、やっぱり言ってましたね。
まあ、そう。味噌の得意のや、あれやろ。
もちもちの食感のやつっていう。
なるほどね。いや、でもね、最近、ありとあらゆることがインターネットで共有され、取引されてっからさ。
そう。
やから、勝ち負けがはっきりしちゃうよね、こういうのって。
そうね、本当にね。だから、ちょっとでもバズると、本当に、むちゃむちゃ広がるもんね。
うん。どっちかといえば、事業会社側も、そんなに売れてほしいと思ってないレベルで売れちゃうし、
うん、
で、転売なんかの話になってくると、品薄とか、そういう、デメリットが起こってくるわけじゃない。
そうだよね。
いやだから、こういうのをコントロールするのは大変だね、と。
似たような事例っていうか、うん、春の時期にさ、うちの近くでタイマ寺っていうエリアがあんねんけど、あたるに朝でタイマって読むんけど、そこの、まあ、名物菓子として草餅があるんですよね。よもぎの草餅に上に赤福みたいにあんこが乗っかってるっていうやつで。で、有名なのが、中条餅っていう餅と、姫餅っていう餅があるけど、うん、その、後者のその姫餅の方がさ、大にバズって、
も、そうなんだ。
もともとその春の期間の短い期間だけしか売り出せへんっていうのがあって、開店の何時間前から待つみたいなんだ。ここ数年、恒例行事みたいになっててんけど、うん、今年がエグかったらしくって、誰か、そのインフルエンサーないし、YouTuber がアップしてしまったがために、終電で来て、うんうん、そのまま夜を明かして、何もないんやで、田舎やから。
見てますけど、春木春陽堂ってとこがやってる
んで。あ、そうそうそうそう、そうそうなんです、そうなんです。
営業時間9時16時って書いてます。
そう。もうだいたい朝4時から待ちみたいなのを聞いてたんやけど、うん、もうそれを通り越して、
はあ、
終電で来て、そのまま夜を明かして、で、並んでっていうのが一番最初の人間みたいな。いや、もう、極まれりやなっていう。
皆さん元気でんな。住所が出てるんですけど、うん、奈良県葛城市、タイマー7やで。7。
7で終わるようなとこですね。
町名も番地もない7。
下手しい、もうちょっと行ったら大技とか出てくるからね。
そんなとこまで行って、
はぁ。ほんまに、びっくりするわ、っていう。
元気なことですな。はいはいは
い。いや、元気です。ほんま。
こんな場所やったら、終電も、そんな遅くないでしょうよって。
まあ、まあ、だから、前日のうちにって感じよね。多分12時は過ぎひんはずやから、近鉄南大阪。
いや、もうなぁ、そんな遅ないですなぁ、うん、こんな場所だ。
そう。っていうか、トイレどうしてんのよって思うぐらい。
いや、ほんまやね。
近くにありへんでっていう。
並んどかんとあかんからね。
う
ん
そうそうそうそうそう。
いやー、想像したくないですね。それに関しては、あんまり。
うん、
なるほどね。いや、まあ、そんなね、状況があるんだと思うんですけども、北谷の嫁はんは、もっちゅにそんなのがないと。
うん。
所詮ポンデリングですわと。なるほど、
ね。そんなことですね。はい。そんな並んでまで食べる価値あるんかって言われるとっていう。
という、ことがあったそうです。しかし、我々は、ほとんど興味がなかったので、全然わかりません。
せんでした。はい。
次のニュース。こちら結構僕は注目してるんですけども。
はい、はい。
2026年5月28日、キリンビールが、2026年下期ビール成長戦略発表会を開催。晴れ風グッドエイドに続き、一番絞りブランドアクション開始という、こちら食品産業新聞なんですけども、
うん、
はい。発泡酒終了のお知らせらしいです。
そうなんや。
2026年、下木は価格帯区分による高価格スタンダードエコノミーに加え、オフゼロ系、何言ってんのか分からへんな。含めた4つのカテゴリー、それぞれで主力ブランドの活性化を図る。まあ、まず、キリン一番搾り生ビールの中身とパッケージをリニューアルし、8月製造分から順次切り替える。これはいいです。案外ね、キリン一番搾りって、ああ見えて、リニューアル何回かやってきてみますから、
ね。そうやね。そうやね。
次が注目ですよ。
はい。
2026年11月4日に、本キリンを従来の新ジャンルからビールへ製法を変更しリニューアル発売することにしたっていうことでね。
ほんまやね、ビール化実施って書いてるね。
うん。だから本気 キリンまでビールになるらしいんですよ、うん、これは注目というか発泡酒終了のお知らせだと思うんですけど、
基本的にはこれあれか、税制上の問題か、
はい、さようです。さっきチャット GPT に聞いたんですけども、うんうん、2026年10月から、
うん、
ビール発泡酒第3のビールの税率が全部一律になります、
うんうん、へー、じゃあビール化しちゃおうっていうなるわね。
ラジオ食堂では何回かこの話はしてたんですけども、もともとね2020年9月にこの動きって始まったんですよ。で、
ほいほいほい、
2020年9月より前に関しては、うん、ビールの酒税 350ml 缶あたりの酒税が77円、はいはい、で発泡酒が 46.99 円、うん、で第3のビールが28円っていう形で、
うんうんうん、
ビールと第3のビールでは酒税に3倍ぐらいの差があったわけですね、
うん、
で、
そうやね、
まあ、今回の税制改革で言うと、うん、こんなアホなことしててもしょうがないから、
うん、
ビールの酒税は下げましょうと、当たり前やと、
うんうん、
日本のビール税は高いって昔から言われてましたしね、ビール税が高い要因は昔は贅沢品だったからですね、
うん、
は
い、
やったんですけどね、まあ、つまりこのビールは77円、第3のビールが28円、発泡酒がこの間の 46.99 円、まあ、これをもう一律にしちゃいましょうと、うん、いう形でビールは税率下げる、
うん、
第3のビールと発泡酒は上げるっていう、そういう形になって、2026年10月には全てが一律 54.25 円に変わるんですって。
うんうんうんうんうん、
うん、だからキリンビールさんとしては発泡酒と第3のビールなんか作る意味がないんで、
ないよね、
うん、もう完全になくなっちゃうんですよね、うん、あ、まああれあるけどね、うん、プリン体ゼロとかさ、あの辺の機能性が高い発泡酒とか第3とか、まあああいうのはある程度意味合いがあるから残るんですけども、基本的にまあビールの代替酒であった発泡酒も第3のビールも作る意味がなくなるっていう形になるんで、まあ
そう、ね、
これでめでたく、うん、めでたいのか知らないですけど、うん、本麒麟がビールに変わると、うん、いやー、まあちょっと飲んでみたいですよね。どう変わるんや
って、うん、どう変わるんやって感じやな。
それは興味深いよね。
なるほどな、
うん、へえ。まあ言うてね、日本のビールなんか全部ピルスナーやから、その辺に味変わりまへんやろと、うん、
まあまあまあまあまあまあまあ、
まあ、うん、まあ実際問題としてね、サントリー、サッポロ、アサヒ、キリンに関してはそんなにビールに関するブランド展開はしてないわけじゃない。看板商品キリンやったら一番絞りがあって、うん、もう一つ、うん、ラガーがあるぐらいで、
うん、
まあそんなにブランド展開してなかったんが、そこでね、まああえて本キリン出してくるっていうわけやからね、
うん、
どんな感じになんねよって楽しみです。これは今年の11月がね、うん、
なるほどね、
うん、せやねんけどさ、
うん、
ビールは77円から6年間で20円下がるわけよね、
うん、だよね、
うん、ビール 350ml 缶あたり、まあだいたいね200円ぐらいやからさ、
うんうんうん、10%
ぐらい下がるわけよね。
だよね、でかいね、
でかいねんけどさ、うん、ビール値下げされた感覚がないねんけど、あどうなんだろうねこれは。
そうやな、うん、
サントリーのトリプル生って青いパッケージのやつが 2,3 年前に出て、うん、あれだけちょっと安いっていう謎のマーケティングをしてたんやけど、
インフレと原材料高で、
で総裁したことになってんのって
なってるようにしているような気がするね。
うん、確かにこんだけ何でもかんでも値上げしてるような中で、ビールは値上げしてなかった珍しい食品飲料の一つやとは思うんで、うん、まあそれやったらええかなと思うんやけど、うん、
まあね、
しかしほんまかってやっぱり思っちゃうよねそれは。
思っちゃうよねそれは。 そうやね、でそんだけ変わったら多少なりと反映させてくれてもみたいなのはね、
うん、
あるね、どうなんですか坂谷さんは。毎日晩酌的に飲んではいるんですか。
ああ、ビールは飲むね。やっぱ。この税制変更で、
うんうん、
僕に関してはいいことしかないわけですよ。普段発泡酒とかあんま飲まないからね。
うんうん、そうやね。
まあやけど、発泡酒とか飲んでる人に関しては、
うん、
値上げになって、ちゃうわね、
なっちゃうからね。
発泡酒そのものがなくなるからね。
うん、だから、酎ハイ系に流れんのか。
まあ、になるんかな。うん、
なるんかな。
あの、案外ね、発泡酒の味が好きって人おるからね。
ここまで進化すると、いてそうやよね。
うん、ラジオ食堂で、何度か出ていただいてる俳優の黒沢浩二さんなんかは、
うん、ああ、はいはいはいはい。
メーカーだ忘れちゃったけど、糖質ゼロ系の、
はいはいはい。
第3か発泡酒か忘れちゃったけど、その味が好きって言ってたね。
ああ、 なるほど、うん。そっかそっか。
うん。まあ、それは俳優としてボディメイキングをしない
と。まあね、それはね、
うん。いけないっていう理由で飲んでるのをごまかしてるだけなのかもしれないけど、まあ、確かに味が好きとは言っておられましたんで、うん、そういう人らにとってはね、嫌な話だね、とは頼んだけど。
まあまあまあまあ。まあ、あと、この文脈とはちょっとずれるかもわからへんけど、僕も完全にノンアルコール派になってしまってるんですよ。
うん、
ビール飲まないわけじゃないんですけど、もう月1よりもさらに頻度が下がってしまって、
うん、
ただビールのテイストはすごい好きなので、うん、ノンアルコールビールをよく飲むように逆になったんよね。
だいぶ前にラジオ食堂でホッピーが好きってずっと言ってました
けど、うん、言ってたんですけど、ノンアルコールビールの各メーカーの味って変わってきててっていうか、うん、より美味しくなってきていてて、
うん、
特にキリンで言うと新しく出たラガーゼロ、あれ美味しいよ。
試してみます。
うん、各社出してる中で多分いっちゃんビールテイストなんちゃうかな。まあその分ちょっと高めやねんけどね。
高いんだ。
少しね、言うてでも28円とかそんなんやけどね、スーパーで買ったら。うん。ただでも、オールフリーとかが6缶パックで628円とか、それぐらいとすると、900円近くするんで、高いんです
よ。ああ、ちょい高だね。
そうそうそう、ちょい高なんやけど、でも、美味しい。
うん。試してみる。
そう。ただ、あと、オールフリーもね、最近、エールテイストのやつを出したんや。青色の缶のやつ。
見た。
あれも美味しいよ。
そうなんだ。
うん。ノンアルコールの方に流れるという道もあるのかもしれないな。
なるほどね。それを、行動焼酎で割ったらよしおもんがな。
ああ、そうね。それはあるよね。韓国人か。
あ、すげえどうでもいい話やけどさ。
うんうんうん、
昨日、神田で一人飲みしててんけどさ。
はいはいはい。
神田に体験できた、ちょい飲みができる中華料理屋があって、まあそこは結構美味しくて、うんうんうん、ああ、いい店だなって思っててんけどさ。
う
ん、
はいはい。
ホッピーのパイチュー割りっていうのがあって。ちょっと面白かったね。
面白いな。でも、ホッピーの味消えへんパイチューなんかで割ったら。
せやねん。いや、なんかさ、うん、俺も、ホッピーのパイチュー割りって、まあ別にそんなにね、うん、ホッピーの焼酎割りと変わらへんよって思っててんけどさ。
うんうんうん。
めっちゃ変わるね、あれは。
いや、絶対変わるよ。
もう、うん、パイチューが支配してるね、あれ。
いや、いやと思う、やと思う。うん、
ホッピーって、後から中って言って、アルコールだけ足すじゃない、うんね、だから、ホッピーセットって一回頼んで、うん、それで、ホッピーの半分ぐらいを、うん、これ、諸説あります。3分の1とか4分の1とかいろいろ言う人いるんで、諸説あるんですけど、坂田には半分ぐらい入れるんです。うん、で、飲んで、中っつって、アルコールをついでもらって、そこに残りホッピー入れて、ホッピーの瓶1本で、まあ2杯から、うんうんうん、まあ、これも諸説あるんでね、3杯飲むとか4杯飲むとか、まあいろいろあるんですけど、まあ2杯目頼むんですよ、つまり
は。はい、
で、その時に、正直パイチュー嫌やなって思って、
うん、
そこはホッピーパイチュー割もあるし、
うん、
ホッピー焼酎割もあるからさ、パイチュー嫌やな。
パイチューはね、
二杯目、焼酎にしようかなってめっちゃ迷ったけど、なんかそれやると、店の人を傷つけるような気がして、
頑張ったんや。
パイチューなかった注文した。
パイチューはもうでも会社員時代の嫌な記憶しかないから。中国出張の時の。
ああ、そっかそっか、そうだよね。あ、パイチューって中国のお酒ですね。うん、で、蒸留酒ですね。蒸留酒だから、
うん、
ウォッカにしてもさ、焼酎にしても、まあ、うん、そんな味しまへんやん、言うて。
いや、俺の記憶の中でいくと、接着剤臭がすごい。
ああ、なるほどね。なんかわかる。
あるんよね。うん。
うん、
そう、あの味が多分すごい出そうな気が
してて。うん、わかるわ。
そう、まださ、チャミするとかやったらほんまに味ないからさ。
う
ん、
そうそうそう。
ええねんけどさ。うん。
確かになパイチューそうやな。いや、だから、蒸留酒はね、こんなに味あるんやって、飲むためにいつも思うね、うんうんうんうん、パイチューね。
そうやね。
まあ、ということで、まあ、なんか変な話になりましたけど。いやまあ、今年ちょっとね、ビール業界激動の年なんで
ね、う
ん。注目しておいてください。ということでですね、次が今月のメイントピックスになります。
はい。
6月ですんで、上半期がもうすでに終わってしまいましてですね。
はい。
チャット GPT に食べ物ニュース上半期トップ10を選んでいただきましたんで、
はい。
これでね、上半期を振り返りたいなって思うんですけども。
お
1位、
うん、
令和の米騒動の余波という形で、まあ、ラジオ食堂でもね、話してましたね。うんうん、
はい、はい。
あ、ちなみにチャット GPT に、この上半期ニュースを選んでもらった時に、値上げ全部外してって言いました。
ああ、はいはいはいはいはい。
値上げに関しては、この3年ずっと続いてるやつなんで、
う
ん、
そうやね。
今年のね、こういう世はないかなと思いましたんで、
うんうんうん
うん、で、1位は令和の米騒動の余波っていう話をしてますが、
うんうん、
最近は逆に米が売れなくて、困ってるみたいですね。市場というのは若なもんですな、ほんまにな。
じゃあな、うん、在庫握ってた業者が全然売れへんくってっていうので、うん、赤字なんですっていう写真が X 上ではよく出回ってますよね。1億5千万の赤字ですっていう。
酒がうまい酒が うまくて、うまくて。
お前当たり前やろみたいな
もん。もうさ、ああいう人たちが苦しんでるのを見ながら、ね、飲む酒はうまいの。ほんまに。
ほんまにね。まあ主食でやったらあかんてっていう。
彼らを責めるのもどうかとは思いますが、はい。まあでも、うん、酒はうまいです。
そうやな。うん。大方がザマーミロしか言ってないもんね。
2位が、マーダータン全国ブーム。はい、これね、うん、僕の感覚ではマーダータンブームって去年なんですよね。
あ、そうなんや。
多分全国ブームになったのが今年っていうことだと思うんですよね。
うんうんうんうん、あ、じゃあ東京の方が早かったんやね。
うん。北にさん的にはマーダータンっていつぐらいか流行ってるイメージ？
コンビニの商品でインスタントで出始めたなーっていうのが目についたのが、まあやっぱり今年かなとは思うねんけど。
それは確かにですね、うんうん。関西ではさ、マーダータンの店ってあんま出てないの、
うんうん、いや、あるとは思うねんけど、あんまり目にはつかへんな。
あ、そうなんだ。ラジオ食堂でも何回か言ってっけど、
うんうん、
東京はそっから中にあるよ、マーダータンが。
あ、そう。
昔、刀削麺が流行ってた時に、うんうんうんうん、東京に刀削麺がいっぱいあったけど、あんな感じ。
あったね、あんな感じか、うん。なるほど。
皆さん知ってると思うんですけど、マーダータン、うん、中国の鍋料理というかスープ料理で、
うんうん、
マーダータン屋っていうのはそこにサラバーみたいなのがあって、それで具を自分で選んで量り売りで、うん、それでマーダータン作ってもらうっていうスタイルで、うん、まあそこら中にあるわけ。どれくらいそこら中にあるかっていうと、
うん、
ウグイス谷と日本にもあるからね。これはすごいで、ほんまに
すごいな
というぐらい流行ってるっていう、う
ん、なるほどな。こっちの方で調べてみると、まあ隣町ぐらいのところにあるけど、店名から察するに台湾料理屋さんがスピンオフ的に、
なるほどね、
うん、マーラタン屋を居抜きとかで、
なるほど、ね、
出してる、作ったなっていう感じの店がヒットしました。
15年前ぐらいにここら中にあった台湾料理屋な、
うん、そうそうそうそうそうそうそうそう、あれが看板掛け替えたんかなんかみたいな、そういう感じの。
そういうことか。
はい。
すごいね。まあ僕は何回か行きましたが、うん、値段が高すぎてあんまり行ってません。
あ、
は
い。そうなんや。いくらぐらいすんの？
え、平気で2000円いくよ。
え、マジで？まあ、それは、ちょっと、すごいな。
と、大げさかな。でも、1500、600円は普通に行くね、全然。1000円無理。
あ、そうなんや。
せやで。
普通の、だからラーメンよりも高いんやね、ほんなら。
ああ、全然全然。
全然高いね。
全然高い、うん。ほんまかどうか知らないですけど、マーダータンブームの仕掛け人は、石上秀幸氏っていう話が、噂で聞きますけどね、うん、石上秀幸氏ってあれね、ラーメン評論家で、僕らが大好きな漫画、ラーメン発見伝、ラーメン最有機の監修でおなじみの石上秀幸氏ですけども。
うんうんうん。
仕掛けたらしいですけど、
ね、
わかりません。はい。で、3位。フォカッチャも手袋炎上事件。知らん。
知らんかった。
知らんかった。
いや、もうこれ見て調べた。
知らんかった。だなぁ、これはほんまに。フォカッチャもっていうなんか店があるそうで、うん、で、日本橋三越のね、祭事場でやってたらしいんですけど。
う
ん、
やってたよね、
うん。で、インスタグラムで宣伝動画上げた、それが汚いということで大炎上して、うんうん、本人じゃなくて三越が謝ったっていうね。
ね。
この辺とかね、令和やなって思うな、ほんま。
確かにね。
いや、言いたいこと結構あるな、これに関しては。まあ、今日はあんま言わないですけども、うん、炎上する理由とかわかるねんけどさ、
うんうんうんうん、
炎上の仕方も令和らしくて気持ち悪いし、それを本人が謝るんじゃなくて、三越が謝るからね。
そうね、う
ん。それもな、叶わんなって思ってしまうよな。まあ、でも、そのあたりのリスク回避の嗅覚は三越の方が圧倒的にね。
いや、まあ、そうやろ
う
な。
うん、強いからね、うん、そうなるんだと思うんだけどね。で、4位、はま寿司、潜在寿司、テロ事件。まだやってたんか、そんなこと。これ全然知らんかった。
知らんかった。あ、これはあれやねな。お客さんが寿司に潜在みたいなやつをバーってかけたっていう。
まだそんなことをやってるのか、日本。
ほんまな、俺は大丈夫って思うんかっていう。
しかもこれ今見てんねんけど、43歳の男が逮捕された。
うん、ええー、ね、43歳やね、うん。
困ったもんだね。俺らと、年齢あんま変わらへんやんけ、これ。
変われへんね。どんだけ捨て鉢になってたんかな、みたいなぐ
らい。氷河期世代ですからね。
ああ、まあ、そうやな。
別に割り引いてくれとは言わないけど。はい。で、5位、シャブヨスケルトンソード。これは知ってた。
知ってた、知ってた。
これは、ラジオ食堂では取り上げなかったけどね。
うんうんうんうん、
シャブシャブ食べ放題チェーン、シャブヨで、うん、黒い皿が透けて見えるほど極端に薄くカッターすされた豚肉が SNS 上でスケルトン生ハムのようと話題になった騒動ですって。これは、だから、コストカット。に繋がんのかねって。
まあそうなんちゃう。どんだけ薄く削れるかみたいなのは
あんのかね。いやだから食べ放題なわけやん。
食べ放題ですね。
仮に薄い肉ばっかり持ってこられたとしても、うん、追加で注文するわけやから、その技術力何の意味があんねんって思ったりすんねんけどね。ど
でもそれでも腹に溜まってある一定時間経ったら満腹中枢で刺激されるから、まあ、分厚く切るよりも多少なりと効果はあるっていう。ことなんやろうな
やなあ。まあそうやって薄い肉食べて、うん、野菜も一緒に食うからね。
全ね。
まあ、うん、枚数はやっぱりそんな変わらなかったりするんかな。うん、その枚数は変わらないけど、うん、グラム数は減りますみたいな。
減りますっていう感じなんちゃうかなとは思うけどね。
ね。
うん、まあ頼んで食べて追加するまでのタイムラグもあるしね。
で6位クラッキング浅い流行っていうことで、うん、全然知らんこれは。
知らんかった。俺も。
え北谷さんも知らない
知らんかったよ。だってアサイーボール自体ほとんど、てか食べたことないのに。
いや、俺もないけど。
アサイーボールのその上にチョココーティングして、それをかかって、割るからクラッキングなんでしょ？
しょうもな何やそれ。アサイーボールとかはええんやん、なんやった
ら。まあまあ、だから薄いチョココーティングを表面にしてっていう。それだけのことない。なあ、
書いてるな、うん、濃厚なアサイーボードの上にパリパリのチョコレートをトッピングし、スプーンでカチカチと割って食べる新感覚のスイーツです。うん、どこが新感覚やね、こういうの。
知らんかった。
知らんかったね。
うん。
まあ、わしはおっさんがこの辺知ってたら逆に気持ち悪いんかなと思ったりするけど。
せやな、
うん、韓国系ヨーグルトビヨット上陸。全然知らん。
俺も知らんわ。
いや、もう知らんこといっぱいあるな。
いや、もうほんまに。年一回紅白を見て、あ、こんなグループがいてるんやっていうのを知るおじいちゃんおばあちゃんの感覚ですけど。
ほんまやな。韓国で売れてるヨーグルトビヨット。はぁ、
うん。これもだからなんかトッピング的にヨーグルトの中になんかいろんなのが入ってるっていう。だけのやつ。
進化系のヨーグルトって言ってっけど、何が進化してんねん。
いやー、わからへん。トッピング添えヨーグルト。
いや、いや、そう、それしか書いてへんよな。
書いてない。
どうが進化や、そういうの。
あー、いやな。ザクザクかけるトローリーの食感が新感覚って、そんな新感覚なんでしょうか。
旧感覚。わしらがガゲンゴーがあったら、女もん。
だったよね。なんか、そう、コーンフレークが、乗る感じやよね。
ちょっと進化足りまへんのちゃいまっかそれは。
うん、
はい。いい
よ。はい。はい。
で、8位、うん、8位、スワイシートレンド。へぇ
スワイシー。
スイートプラススパイシー、うん。多分スワイシーって読むと思うんですけどね。
まあ、
はい、うんうんうん。甘辛、甘辛って、日本で甘辛っていうと、うん、砂糖と塩で甘辛っていうことがあるんですけども、こっちの甘辛に関しては、砂糖と唐辛子でやるみたいですね。
うん、ああ、なるほど。へぇ
これも知らなかった
な。なんかもう、知らんかった。もう甘辛って聞いて、白銀でってなったけど、違うよね。
何その白銀って。
いや、大阪カレー。
ああ、そっちね。インディアンカレーで言うよ、そういうことは。
分かりやすい。インディアンカレ
ーですよね。わかりやすい。なんでマイナーの方出してくんねん、お前は。
すいません。
はあ、昔 かあると思うねんけどな、これも。
なんか、その、ネーミングの仕方も含めて、なんか AI っぽいよね。
かね。韓国のチキン屋のさ、うんうん、ヤンニョムチキンとかある
やん。ヤンニョムもそうやんな。うん、そうやんな。あの系やよね。
あれ系ってことやろ？
うん、やと思う。う
ん、ああ、何が新しいんや、そういうの。まあ、ええけどやな。
うん。やみつきになる甘辛さが Z 世代を中心に世界中で大流行しています。まず、ホットハニー。辛いチリペッパーと甘い蜂蜜の組み合わせ。ピザとかフライドチキンにかけるスタイル。チリライムとマンゴー。メキシコ系やよね。
ああ、だからあれか、昔からあるやんけっていうのは、
うん、あるの
そういう話じゃないわけか、う
ん。昔からあるけど、知られてなかったやつを、
流行ってますよということよ、
うん。そう、別の地域に持ってきましたよっていう、うん、そういう感じなの。
まあ、流行ってますなのか、流行したいんですか、
う
ん。
流行したいんやろうとは思うけど。
どっちかわからへんけど、
うん。
で、9位、進化系こんにゃく食品。また出た進化系お前、ほんまに進化してんねやろな。
なんかヨーグルトを作ったりとか、サーモン的な感じのやつ作ったりみたいなのが調べたら出てきました。
ああ、まるで魚。はははは
うん。とか、その、うん、粉末こんにゃくを使って、なんかヨーグルト的な、なんかテクスチャー作るみたいな。
それは進化してるかな。
まあ。
さっきの進化系ヨーグルトよりは進化してる感じがするな。
まあね、そうだね。
まるで魚か。これはなんか、試してみたい気がするな。
そうよね。だから刺身こんにゃくのもっとすごいやつみたいな。
うん、っていう話よね。10年前ぐらいに、生レバーの味がするこんにゃくって。
ああ、
出てきて、出てきて。食べたら全然ちゃうやんって思った覚えがあるけど、まああんな感じよね。
そうやね。
確かにこれは面白いな。だからカロリーゼロやし、
そうやね。そういうことやね。
食物繊維も多いし、うん、それを難しいとは思うんやけど、刺身食ってる気分でこんにゃく食べれたらええやろっていう話か。うん、なるほどね。これは確かにちょっと注目はしたい。
うんうんうん、
で最後10位コンビニ増量キャンペーン争奪。ほんまか。
ファミマとローソンのやつやんな。
そう。セブンもやってた。増量。
そうなんや。セブンもやってたんか。うん、そっかそっかそっか。
コンビニ増量キャンペーンを2026年上半期やってましたっていう話プラス、
うん、
それの争奪戦が行われてたっていう、
うん、
ほんまかな。あんまり、まああんまり意識してないというか、そのね、我々おっさんやから、うん、そのあんまりね、増量って嬉しくないんよね。
嬉しくないね。一部 X のあのトレイルラナー界隈では流行ってました。まあ、あの人あの、うん、そうあの人たちよく動くから。
うん、
そう、よく食べるんでっていう、そういうところからやけど。
そっかそっか、増量してると、大盛りやと。
うん、まあ、大盛りやと。そう。
なるほどね。まあ、ということがありまして、うん、はい。こちらが、チャット GPT さんが選んでくれた食べ物ニューストップ10みたいです。
はい。
ラジオ食堂で紹介してるのは、3分の1もないな。ほとんど紹介してないな。なるほどね。それがラジオ食堂の売りみたいなとこもありますんで。
はい、そうやね。
食べ物ニュース、上半期。でした。はい、
はい、
じゃあマクドナルドをあの雑に紹介しておきます。
はい、
今月の新メニューはですね、
うん、
マクドナルドご当地シリーズ新作北海道ジャガチーズ照り焼き、名古屋名物手羽先風黒胡椒ジューシーチキンなど5品。すごいな。 L サイズ超え、グランドコーク、うん、グランドフライもまあええねんけどさ、そういうのはな、
うん、
でも今回ご当地シリーズですよ。
はい、ご当地。
ご当地。多分マクドナルドさん的には3回目くらいやと思うんやけど、
うんうん、
ラジオ食堂では毎回ね、あんまり芳しい評価してなかったと思うんですけどね。
はい、
これはだからね、リバイバルされるということは、ラジオ食堂の評判はあまり良くないけれども、うん、世間様の評判は良かったということなんでしょうかという、
うん
うん、で今回出てくるのは北海道ジャガチーズ照り焼き。まただそうか。
はい、
これ、
はい、
3回目ぐらいじゃないかな、これ。で、名古屋名物、うん、手羽先風黒胡椒ジューシーチキン。これはね、初めてやと思う。
うん、
で、博多明太バター照り焼き。これもね、2回目ぐらいやと思うんだよな。
うん、
で、朝マック北海道ジャガチーズ照り焼きマフィン。誰が食うね、こんなもん。
お前ら、
うん。こんなん出てたやん。シャカシャカポテト、金沢名物黒カレー味。
ああ、うん。これはでも美味しそうやな。
ね、食ってないですけど。うん、ということで、うん、今回ね、不幸な事故がありました。して、
はい、
ウグイスダニのねマックによく行くんですけども、うん、
はいはい、
食べたくないけど、まあ、いくつか食べないといけないかなって思ってたらですね、
うん、
僕が店に に行ったら、博多明太バター照り焼き以外は、全部売り切れとなっておりまして。は
い、マジで、
売り切れとなっておりましてですね。ああ、しょうがないなと。俺、博多明太バター照り焼きしか食えないんだ。ああ、残念と。
食えない。ああ、ほう。
ああ、残念と思ってて、博多明太バター照り焼きだけ食べましたけど。
うん、ああ、どうでした？
いらんことすんだ、ですね。もうほんと。ラジオ食堂内でマクドナルドの話するときに、トッピングというか、フィリングというか、ああいうのの意味ないやんっていう話はよくするんですけど、うん、
はい、はい、は
い。いらんことすんのは少ない方なんですよ。その少ない方、ね、少ない方もですね、うん、マジでいらんことすんな、この、明太バター照り焼き。あのね、照り焼きはね、もともとの照り焼きソースの味が強いから、
うん、あ、そうやね。
ソース追加してもあんまり味が変わらないんですけど、
ああ、はい、はい、はい、はい。
今回はね、がっつり味変わってて、
明太。あ、そうなんや。へえ。
合ってへん。
ああ。
照り焼きと。
まあ、うん。普通に考えて合うんかなっていう疑問符が拭えないけど、やっぱそうなんやね。
そう。まあでもこれあれか。さっき出てきたスイーシーか。う
ん、ああ、なるほどね。なるほどね。
これがスイーシーと言われたスイーシーサイドさんもね、ちょっと怒るかもしれませんが、まあ。
あ
まあ、うん、僕はこれに関しては、うん、いらんことすんな、あの一言で終わらせたいと思うんですけど、谷、うんうん、さん、なんか食べましたこの中で。
僕はね、出た瞬間に目についたんで、北海道ジャガチーズ照り焼きを食べたんです。
ああ、はあはあ。
うん。すいません。久しぶりにマクドさんに殺意を覚えまして。
あなた前回も殺意を覚えてたでしょ。北海道ジャガチーズ照り焼き。
あ、そう、あ、もうなんかその記憶、彼方になってて、忘れてて。いや、で、もう一回、それを引き上げてたんですけど、いや、もう、なんか、いらんことすんな、通り越して、お前、殺したろかって思う感じの。
殺したろか。今や、YouTube で言っちゃいけない、殺したろか。
あのね、もう、ほんま、ジャガイモフィリングがもう、むっちゃ甘いねんやんか。
甘いね、あれ。
で、照り焼きの甘辛さと、ポテトフィリングの甘さと、チーズも若干、やっぱり、まろやかやから、甘くなる方向になんねんけど、もうなんか、甘いでしかないみたいな。咀嚼できひんかった。
咀嚼できない。
どうしてやろうか、この口の中のやつみたいな。
咀嚼できないはすごいね、さすがに。
いい、びっくりしたわ。
ラジオ食堂15年やってますけど、咀嚼できないは初めてです。
いやー、びっくりしたね、本当に。
もともとね、評判がよろしくなかったメニューですけどね。うん、このポテトフィリングがね、うん、昔ラジオ食堂ではバター飴の味がするっていう話をしてました。
あー、そうね。
安っぽいバターの香りがする、甘い何かっていうのがね、
う
ん、ずーっと、へえ、ポッドキャスト、へえ、ネットラジオでは話題ではありましたが、ああ、咀嚼できんかったか、演技ができなかったか、
うん。できませんでした。はい。
すげえな、もう。
そう。ほんまにもう。
ちょっとこれに関してはね、二度と出さないでくれの。
いや、本当にもう、うん、そう。本当にね、マクドの役員さんたち聞いてますかっていう。もう本当に二度と出さんといてください。
聞いてます、聞いてます。聞いてますんで大丈夫です。
もうオクラにしてくれ、本当に。
まあ、まさに見えてる時代状態でしたけれども。
マジってきつかった。
照り焼きバーガーで、ノーマルはマヨネーズなんだよね。
そう、マヨネーズ。ねうん、
だからそうそうそうそう、甘辛いというか甘い照り焼きソースをマヨネーズの酸味とかで締めるっていうね。
そうそうそう。
あのバランスなんだよね。
いやね、だから甘辛いのに甘いのってチーズやから、輪郭がもう全くないんよね。
ああ、そうだよね。味が全く締ま
ってない。普通はだからその酸味で輪郭が立って美味しくなるっていうか、味が完成するっていう形になんねんけど。なんだや。
ただただ甘く。
甘くの。ペットして口の中に広がっていくっていう。
はいはいはい。博多明太バター照り焼きもそういうとこちょっとあるんだよな。
ああ、なるほどね。
この博多明太バターソースとかいうやつも、結構変に甘い。
うんうん
うん、変に甘い、うんうんうん、ちょっと明太っぽい辛味が来るみたいな感じやったから、とっちらかった味やったね、ほんと。
せやろうな。
とっちらかった味だけど、まあギリ食えたんだよな。
ああ、そっかそっかそっか。
うん。だからそういう意味では、やっぱりジャガチーズ照り焼きがね、戦闘力が高いね。
高すぎた。ほんま まに。
そっか。
だから、同タイミングか、一個前ぐらいか、マクドさんが出してたあの、マクナゲットのソース、期間限定で。瀬戸内レモンタルタルと、
あれうまかったね。
うん、そう、あれと、もう一個のステーキソース的なやつ。同じ会社のチームが違うとはいえ、なんか、ねえ、どういう人選してんねやろうと思ってしまうよね、ほんと。
いやー、ご当地マックやめてほしいんですよね。
やめてほしい、やめてほしい。
マクドさんの通常キャンペーンだと、うん、なんか割と面白みのないメニュー、
うん、
安定感のある、既視感も強いわけなんだけれども、うん、そういうタイプのメニューが多いからさ、通常のキャンペーンはね。
う
ん、やけど、
ねう
ん、ご当地マックとか言い出すと、創作料理みたいなの初めて、うん、その創作料理のクオリティがまあ、極めて低いんで、
やな
単純にやめてほしい、もう。
もうむしろ逆に考えて、ペプシが本当にたまにペプシソみたいなの出すような感覚で出してるんちゃうやろかぐらいにうがってみてしまうよ。
そこまで行ききらへんとこもな。
ああ、そっか、中途半端か。
単にまずいっていうさ、あの、
うん、そうやな。
まずくておもろかったら、まあまあまあまあ。
まあまあまあまあ、やねんけど、そうやな。単純にまずいよね。なんかネタに消化されないまずさっていう。
っていうのがありましてね。はい。
ああ、はい。そんな感じでした。はい。
マコさん、来月は頑張ってほしいですね。
いや、うん。反省してください。
はい、はい。はい。ということで、雑にマクドを紹介したと、はい。新メニューのコーナーです、はい。はい。今回も新メニュー3つありましてね。
うん。
1つ目、すき家、豚汁味噌ラーメン発売。定番豚汁に麺と特製タレを合わせた牛丼に合うサイドメニューということで、5月28日、はい、グルメウォッチさんの記事なんですけども、
うん。
ラーメンが出したくてたまらない牛丼屋さんが去年より話題ですが、
はい。
ついにラーメンを出したっていう形ですね。すき家も松屋も吉野家もラーメンが出したくてたまんないわけですよ。吉野家なんか去年 M&A しまくってましたし、松屋さんなんかね、独立者買い取るみたいなとんでもないことしてましたんで、こんなにラーメン出したかったか、出したいんかとね、思ってたんですけど、まあ吉野家さんはね、やっぱり
油そばね、ね、
でも吉野家さんらしいなと、石橋を叩いて渡る経営をしますなと、油そばとかそういうので、そういうテストを重ねて、トライアドを重ねて、満を持してラーメン、つまり本丸のメニューを出すんだろうと思ってるうちに、すき家がね、味噌ラーメン出してしまった。社風の差よねって思っちゃうよ。
ああ、それは確かに。
前哨さんあんだけでかいんやからさって、思う時あるんやけど。
割と取って出しぐらいのレベルで出す。
出してくるよね。だから、その辺が吉野家さんとすき家さんの違いやなと思ったりするんやけど。豚汁味噌ラーメン。
はい、
いや、まあ、でも結構面白いんですよね。だから、豚汁味噌ラーメン自体は360円なんですよ。
安いよね。
安いわけです。うん、で、だから、サイドメニューとして頼んでくださいと。うん、牛丼ね、頼んで、そこに豚汁つけたりね、お味噌汁つけたりするわけですけど、それの延長線で出してるわけなんですよね。
うんうんうん、
北井さんあんまりご存じないかもしれないですけど、
はい、
関東に中華料理チェーンの福神っていうのがあって、
ね。ああ、お供ラーメンね。
あ、そうそうそう、さようでございますよ。うん、お供ラーメンと同じ発想なんですよ。
確かに。うん、
サイドメニューとしてラーメンを出した。ああ、なるほどね、と。面白いね、うん、と、
はい。
どうなんでしょうか。
どうなんでしょうか。はい。
牛丼屋さんのラーメンね、吉野家さんも混ぜそば去年何回か出してましたけれども、
うんうんうん、
まあまあそんなに美味しいメニューはなかったわけなんですよね。まあ、うんうんうんまあ、そうですよねって、ね、牛丼屋さんに麺茹でる機会ありまへんからね。
そうやね。
うん。うん、だから、どうするんだろうと、今回試してまいりました。どうだったんでしょうかね。はい。次、三田製麺所。夏が始まる、うん、鬼おろしぶっかけ冷やし麺、6月10日より期間限定販売ということでですね。
はい。はい、
三田製麺所で鬼おろしぶっかけ冷やし麺っていうのを出してたそうです、
うん。
出してたそうですじゃなくて出してました。はい。
出してました。はい。
はい、で、2026年6月10日から出してました。で、昨年初登場しって書いてあって、あ、すいません、見逃してたんですけどね。今回2年目みたいです。で、
そっか。
高田には冷やしラーメンっていうジャンルにはかなり期待してるというか、うん、ポテンシャルを感じてるという、はい、僕は甘酸っぱい麺類があまり好きじゃないんですね。
うんうん、
実際冷やし中華よりは冷やしラーメンの方が好きですし、
はいはいはい、
ぶっかけうどんよりも冷やかけの方が好きです、
うん、
あと、
うんうんうん、
大正軒のつけ麺も甘酸っぱいのが好きじゃないです、
うんうんうん、
まあ好きじゃないっていうのは違うんですけどね、全然美味しく 食べれるんですけども、うん、なんか甘酸っぱい味付けって家でやるタイプの味付けのように思っちゃってて、
あ、
なんか甘酸っぱい味付けって家で食うもんっていう感覚、うん、冷やし中華は別に店で食わんでも、うん、中華三昧で十分やないかみたいな、うん、そういう感覚が、
まあまあ、そっか、
昔からあってね、そう、ぶっかけうどんにしても市販のぶっかけだれで十分ですやんみたいなとこもあって、だから店で食う以上は甘酸っぱくない方が僕は好みなんですね。だから冷やしラーメンっていうのにもかなり可能性を感じているというか、
うん、
まあまあ単純に好きっていうとこなんですけど、まだ冷やしラーメンって決定版が出てないメニューでもあるんですよ。
あ、へ、
流行り出したのが 4,5 年前なんで、マーケットを席巻するほどのメニューは出てないんで、まあ三田製麺さんどんな感じよと思って、
うん、
ちなみに坂谷の暫定1位はリンガーハットの冷やしラーメンです。あれが一番好き。これは、
リンガーハット出してんねよ、
うん、リンガーハットの夏メニュー、うん、これは 3,4 年前から出してるけど、毎年食べてるね、うん、リンガ
ー
ハットの冷やし麺は、あれはうまい。さて、三田製麺所さんどうしてくれるんでしょうかということで、はい、今回食べてまいりました。で、最後、これも夏っぽいやつですね。松屋、夏を彩う新世代のトマトカレー、うんうん、ネオトマトゴドゴドチキンカレー新発売。お前生きとったんか。トマトカレー、お前生きとったんかと。トマトカレーといえばね、我々おっさんずにとっては結構思い入れのあるメニューでございまして。
松屋さんのね。
いつくらいが前世紀かな。15、6年前ぐらいが前世紀やと思うんやけど。
いやね、それぐらいかもしれないね、
うん。うん。民主党政権時代ぐらいが前世紀でね、昔トマトカレーって、
うん、
松屋のカレーが今と全然違うカレーやって、
う
ん、で、
そうそうそう。
トマトカレーが300円ぐらいで、うん、松屋のカレーが250円っていう恐ろしい、ね、時代でしたけれども、
うん、
トマトカレーがうまかったんですよ昔は、
うんうんうんうん、
安くて、
うん
うん、であれ限定メニュー感があって夏にしか売らへんし毎年売るわけでもないみたいな謎の展開をしてて、だから僕は結構ね松屋のトマトカレー思い出強かったんですよね、
うん、
でさっきも言った通り300円ぐらいだったんですけど当時
はいはい、
今回ネオトマトカレーでまさかのビックリ1050円ですよ、
うん、
なるほどね、そう来たかと。今の松屋さんだったのがそうなるよなという。もちろんねゴドゴドチキンカレーっていうことで、
うんうんうん、
鶏肉はいっぱい入ってますという話なんですけどね、坂谷はラジオ食堂でも前言いましたけどゴドゴドチキンカレー自体あんまり評価してないっていうのもありましてね
うんうん、うん、
だからどう転ぶんでしょうかということで、
はいはい、
こちらも食べてまいりました。はい、今回ということでスキヤさんの豚汁味噌ラーメンと三田製麺さんの冷やしラーメンと最後松屋さんのトマトカレー、今回紹介します、
はい、
で一つ目スキヤの豚汁味噌ラーメンですが、
はい、
悪くない。
悪くない。へ
え。なんだろうね、俺もともとスキヤあんま行かねえからだから、うんうんうん、難しい判断にはなるんだけど、
うんうんうん、
僕のお気に入りの松屋でこれが出てるんであればなんだろうね、はいはい、月1ぐらいでは頼んでいいかなっていうぐらい。
あ、そうなんや。
別にそんなすごいうまいというかその味噌ラーメンを食いに行くレベルの味じゃないですよ。もちろん当たり前の話ですけども、
うんうんうん、それはそうやね。だって豚汁やもん、うん、もうちょっと薄いよね、
うん、なんですがサイドメニューだったら全然いい。
ああ、なるほど。
で内容を言うと豚汁とは言ってはいるものの多少アレンジはしてます。
へえ、
はい、ちょっとだけ濃くして味噌ラーメンっぽい香味野菜の風味とか、
うん、そうなんや、
追加しててラーメンっぽさはちょっと出てます。でそれに対して麺は、
うん、
島田屋の流水麺や、
ね、なるほどね、はい、ああ、もう麺に期待しちゃダメよ、
ね。いやまあでもね、うん、さっきも言ったけど、麺茹でる機会がないから。
うん、ないもんね。うん、そうやね。茹で置き。だから、給食で出てくる麺みたいな。
そうそうそう。
ソフト麺的な感じ
だね。そうなんよね。だからおそらく、何かしらのパックに入った、うん、
はいはいはいはい、
そういう麺を入れて、うん、そこにスープ注いでるだけなのよ、多分。うん、
はいはいはい、はい、
で、そのパックの形も残ってるぐらい。
なるほど。
うん。
そっかそっか。
まあ、それぐらい、なんていうか、好き屋さんだし、うん、割り切った作り方してるんやけど、
うんうんうんうん、
にしてはちゃんとしてる。
あ、なるほど。
テクノロジーの進化というのは素晴らしいなと思うんやけど、ソフト麺とはもう比較にはならない。
ああ、なるほど、うん。そうか。
島田屋の流水麺っていうのは、まああれはあれ結構うまいからね。僕としてはそれなりに褒めてるんだけど、
うん、
これは。
なるほど。価格も360円やしな。
そう。うん、いや、サイドメニューとしてはね、結構いいね。うんうん、もし僕が予備校生の時代やったら、う
ん、はい いはいはい。
週一で行ってるかもな。
マジか。へぇー、うん。
いや、安いし、お腹いっぱいになるからね。牛丼のラーメン。なるほど。予備校生ぐらいの金銭感覚と、お腹の好き具合で考えると、めちゃめちゃいいんじゃないかなと思うよね。
へぇー、うん。食べてみよう。豚汁ラーメンというとね、パッパラーメン本舗あるじゃないですか。
お
あそこが1月、冬季のその期間限定メニューで豚汁ラーメンを出してたんですよ。
あ、そうなんだ。
あそこの、だから豚骨スープに豚汁を合わせるみたいなのと、野菜たっぷりみたいな。
いいの
売りで出してた、出しててんけど、うん。いや、でもね、やっぱね、パンチがなかったんよ。食べたんやけど。
ああ、そうなんだ。
そうそうそうそう。その、しかも価格が1000円やったからさ。
ああ、まあ、野菜いっぱい入ってりゃお得やで、うん、とは
な。まあ、なぐらいの、それぐらいの感覚で食べるんやったらあれやねんけど。なんか、カッパラーメン来てこの味やと。
まあね。
ってなった、
うん。そのレベルだよ、多分。うん、好きやもんの。
なんやと思うねんけど、まあだからそれが360円やったら、まあ全然いいじゃんってなるよな。
だから、これを目的に行くようなもんではなくて、うん、さっきも言ったけど、お供ラーメンみたいな感覚で、
うんうん、
牛丼プラス360円で腹、信じられへんぐらいいっぱいになるという。
はいはいはい。そうやな。
うん、形であれば、いいな、好きやって思いましたね、僕は、
うん。
うん。もうちょっとだけ味のブラッシュアップには期待したいかなと、360円で好きやで食うにしても、まあ、安い味やなとは思うんやけど、
はいはいはい、
まあまあ、それは当然ながらね、まあそういうもんやと思うんやけど、うん、まあでも、現段階では全然いいなとは思う。
うん。なるほど。
豚汁味噌ラーメンといえばですね、日本で一番面白いでおなじみのビッグコミックスペディオールで連載中のラーメン最勇気で創作ラーメンとして紹介されているメニューなんですね。だから、
うんうん、
そのさっき北谷さんがカッパラーメン本舗だけで、うん、豚汁ラーメン出した人も、うん、このすき家で豚汁味噌ラーメン出した人も、うん、ラーメン最勇気読んでんじゃねえのかって今思ってる。
ありえるな。
まあそれぐらいやったらあるかなとは思うんやけどね。
はいはいはい、はいはい、
まあということで、まあ僕は結構いいなって思いました。
なるほど。
はい、で次三田製麺のねぶっかけ冷やし麺ですが、
うんうん、
まあまあ
まあまあまあまあまあか、
いやまずいわけじゃないし十分美味しいけど、
うんうん、
これではちょっと覇権は取れんなという感じはするね。
なるほど。
まあ単純なメニューなんですよね。麺はね多分、うん、三田製麺で普通に使ってる麺やと思う。
はいはい、はい。
でスープに関しては魚介系の淡い出汁です、
ね。うんうん、ああはは。
かなり淡い出汁、はいはいはい。もっと言えば、うどん出汁とそんなに変わらない。
変われへんねや。なるほどね。
うん、っていう感じなんで。うん、で、もっとはっきりと言えば、
うん、
三田製麺で、スープ割りでポットに入ってるやつあるやろ。
はい、ああ、はい。
あのスープと似てる。
なるほど。あれをベースにもうちょっと濃くした感じ。
に、ちょっと邪水もしたくなる。ぐらい淡いスープで、まあ、これはこれでうまいんだけども。
うん、うん、うん、
うん。ちょっとこれで覇権は取れんなと。リンガーハットの冷やしラーメンには僕の評価では全然及ばないっていう。うん、
ああ、なるほどね。
リンガーハットの冷やしラーメンって、その、
うん、
他の麺類じゃない独自の美味しさがあるんですよね。冷たいスープなんだけど、うんうんうん、独特のこってり感があって。
ああ、あるんやね。
うん、なんか、冷たいラーメンを食べてる感覚。
はいはいはい。
っていうのがバッチリあるんで、あれは冷やしラーメンらしさっていうのがあると思うんだけど、うんうんうん、これはまあもう普通の冷やかけうどんの麺をうどんから三田製麺の中華麺に変えただけちゃいますのんと。
なるほど。
なってしまう。ただ
冷製がゆえのなんか植物油脂ちゃんと使ってみたいなそういうタイプのスープでもない。
だね。そうだね。
ああ、なるほどね。そっか。丸亀の冷やかけとかそこら辺の延長線。
延長線にありますね。うん、いや、まあ、美味しいんですよ。まあ、もちろん美味しいんですけども。ね、冷やしラーメンはまだ進化を残してるなと思いますね。うん、他のチェーン店も頑張って開発してほしいなと。
はい。ほいほいほい。
次第ですね。じゃあ最後、松屋トマトカレーね。
うん。
美味しかったけどね。
そうなんや。
へー。美味しかった。だけども俺たちが好きなトマトカレーはこれじゃないかっていうのがどうしてもあってね、うん、このね説明文に書いてある通りココナッツミルクの優しい味わいとトマトの爽やかな酸味が絶妙にマッチしていう風に書いてあるんですね、
うんうんうん、はいはいはいはい。
僕らが知ってるトマトカレーっていうのはそんな味じゃない。
ココナッツミルクなかったんじゃない。
ないないないない。
ないよね。ないよね。もっとなんかトマトのツンとした酸味っていうか
そう
が強かった記憶がある。
僕らが好きなトマトカレーってジャンクの、うん なうまさやと。
はいはいはいはい、はい。
ジャンクうめえっていう。まあもっとはっきり言えば、うまとまハンバーグのニンニクががっつり効いた、はい、あのトマトソースにカレー味つけただけちゃうんかっていうような、ああいうもう、
はいはい、
ニンニク、ね、スパイス、トマトの酸味もがっつり残った、
うん、
バトルワイヤー的な、強烈なジャンクさ。
あ、飯食うぜっていう。
っていう、味が僕にとってのトマトカレーだったので。ああ、
なるほど。変にマイルドにな
ってしまう。マイルド、いや、うまいんですよ。うまいんですけども、僕らが好きだったトマトカレーではないんですよね。
ああ、まとまってしまったわけですね。
そう。ああ、そうですね。まとまってしまいましたね。わかるよ。だって1050円でね、うん、あのジャンクさはちょっと。
まあまあまあまあまあ、確かに
ね。ね、多分あんまり世間には受け入れられないなっていうのはあるし、まあ方向性は理解するんだけど、やっぱり昔のトマトカレーの原因を追いかける身としては、ああ、こっちに行っちゃったかっていう感じがして。
なるほどね、
うん。いや、美味しかったし、まあ別に、リピートは全然ありの範疇ではあるんですけども、うん、おっさんの繰りごとでございますけども、
はい、
残念だなって思っちゃったっていう。
そうか。
そうですよね。だから、松屋のトマトカレーはね、もう食べれないんですよね。本当僕らが好きだったやつ、うん。味は美味しいです。はい。すごく美味しいんですけども、個人的というか、
はい、
僕らのようなオールド松屋ファンからしたら、ちょっとだけ残念なカレーにはなっているような気がします。
はい。
新メニューコーナーでした。はい。
はい、
あの、恒例のスイーツコーナーですが、北谷さん最近スイーツいかがですか？
自分からはなかなかいかないんですけど、あの、クーポンというか、あの、プレゼントっていう形でクーポンをいただいたんで行ってきたバスキンロビンス、いわゆるサーティワンアイスクリームですね。
はい。
はい。久しぶりに行ったんですよ。
はい。
美味しかった。やっぱり。今更かよっていうやつやねんけど。まあ、でも、なかなか行かへんやんか。
行かへんよ。
8種類ぐらいのフレーバーを選べるクーポンやったからさ。まあ、割と種類を選べたんやけど、子供たちがポッピングシャワー絶対選ぶのと、あと、俺はもうスタンダードなのが好きやからさ、キャラメルリボンとか、を頼むわけやねんけど。で、チョコミントもそうやねんけど、やっぱりね、うまいこと作ってるなっていう、思うわけですよ。
まあ、そうだな。まあ、俺、サーティワンアイス、人生でほぼ食ったことないんで、何にもわかんないですけど、そうだ、美味しいでしょうっていう感じはします、
ね。いやいやいやいや。子供が行って、うわーってなる感じの、あの、ポッピングシャワーって、やっぱりランキングでやっぱ永遠の1位みたいな。
ああ、そうなの、
そうやね。見た目の楽しみもあるけど、食べた時のあのパチパチのキャンディーが入ってるから、その、ま、楽しみもあったりとか、あと今なんかドラクエがコラボしてるんですよね。
ああ、そうみたいね。
そうそう。で、その会心の一撃ってフレーバー特別に作ってる、あのゴールデンパインレモネード。
はあ、会心の一撃でか、
味はね、これね、完全にパイン飴です。
美味しそう。
パイン飴に、あの、シュワシュワのキャンディーが入ってるっていう、普通に美味しかった。美味しかったっていうか、その、まあ、まあ、ドラクエ世代でも、まあ、僕らあるわけで、で、パイン飴世代でも、まあ、あるわけで。
そうやな、確かにな、そうやな。
いや、あの、計らずも、ズキューンってきてしまいました。
あ、はい、本当。これは新メニューではありますもんね。期間限定やし。
そうやね。そうやね。ちょうど6月1日から30日までの数量限定のメニューです。
ぜひ行ってみてくださいよって感じですね。
うん、まあね、あの、過去に行ったことがあって、ちょっと間が空いてるとか、まあ、あの、行ったことない方でも、割とね、試食させてくれるんですよね。行ったら、迷ってたらね。
え、そうなん？
そうやで、あの、スプーンでちょっとすくって、味見てみますって、これとこれとこれ味見させてって言ったら、その分、あの味見させてくれんねん。
そうなんや。おお、うん、すげえな。
そうそうそう。そうそう。なので、あの、結構楽しめると思います。
今やね、アイスクリームの専門店なんか、サーティワンしか生き残ってないからね。
そうやな、全国区でってなるとな。
昔は、
ハゲナッツあってんやん。
あったな、
もう完全に、もう店舗としてね、ハゲナッツは撤退してしまったから。
まあ、あとあれか、あえて言うと、沖縄のブルーシールぐ
らい、あ、ブルーシールな。まあ、でも局地的やよね。
いやそうやな、一応、本土にもあるけど。
あるねんけどな。そう。でも、ブルーシールよりも、やっぱり、サーティワンの方が美味しいなとは思うな。
ああ、そうなんや。わかりました。
はい。
定番はポッピンシャワー。
定番はね、あ、ポッピングシャワーがランキング自社内で一番売れてるランキングみたいなんで出されんねんけど、ずーっとポッピングシャワーが1位やね。
そうなんだ。
うん。まあ甘いんは甘いんだけどね。大人でも食べやすいっていうところでいくと、ジャモカコーヒーとかさ。うん。そのあたりのやつとかやったら食べよいと思うし。あと、なんか、果物系でって言ったら、ピーチメルバとかもすごい美味しい。フレーバーの種類はあるので、真面目もさせてくれるから、この際行ったことなかったら行ってみるっていうのもありですね。
そうですね。サーティワン遠いわって言おうと思ったけど、上野にあるわ。そうそう。
あるんか。
まだ上野にはあるよな。
いや、せやね。せやね。
なるほどね。ということでね、目の前に7月、はい、AKA 地獄がもう目の前に来てますが。
来ますので、はい。
ぜひ、お久しぶりに31なんぞ行ってみてはいかがでしょうか。
いかがでしょうかと。はい。